ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener の皆さん、今日2020年9月週3日木曜日は私エンダが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、エルランガ大臣は国内総生産に対する林業部門の貢献は引き続き増加する可能性があると明言。青少年スポーツ大臣は若い世代を前進させるための協力を処理。最初のニュースです。エルランガ・ハルタルト経済担当調整大臣は2022年の国内総生産に対する林業部門の貢献は炭素隔離などを通じて継続的に増加する可能性があると述べました。エルランガ大臣は水曜日、持続可能な地球資源研究所のウェビナで2030年の持続可能な開発目標の枠組みの中で森林は17の目標のうち10を達成する上で役割を果たしており、特に経済成長、産業の革新、インフラにおいて重要だと説明しました。森林開発政策は森林の機能を維持しながら人々の繁栄に最大限の利益をもたらすことも目的としています。森林管理が持続可能であり低炭素の経済発展に貢献できるように、森林部門の政策はグリーン経済の原則にも準拠する必要があります。リト・アリオテ女性少年スポーツ大臣は、青少年とスポーツ部門には人々を団結させそれを促進する力があると述べました。4月11日火曜日にジャカルタで開催された持続可能な開発目標のための開発に関する ASEAN 青年台湾の開式の演説で、リト・アリオテ女大臣は若者とスポーツ部門のより良い未来を見つくために、すべての関係者が手を組むよう呼びかけました。若者は最大の資産であり、スポーツ部門には人々を団結させ、団結、理解、尊重を促進する力があります。しかし私たちだけでも目標を達成することはできません。私たちには若者とスポーツ部門のより良い未来のためのビジョンを実現するために、ASEAN諸国の主要な戦略的プレイヤーからの支援と協力が必要です。私は青少年スポーツ省がインドネシアにおける若者の育成とスポーツの卓越性を促進することに全力を尽くしていることを保証したいと思います。若者、スポーツ、部門、地域のより良い未来を築くために手を取り合って協力しましょう。さらに、リト大臣はインドネシア青少年スポーツ省はスポーツ部門におけるインドネシア文化の卓越性を促進し、国家の誇りとなる世界クラスの選手の育成を決意していると述べました。リト大臣は青少年スポーツ省はスポーツインフラへの投資を奨励し、草の根で才能を開発し、スポーツ部門の産業化を促進することを約束していると彼は付け加えました。 またイノベーションをサポートし、スポーツ部門の発展に貢献したい投資家にインセンティブを提供するという約束をしました。イスラエルのベニヤミン・ネタニヤフ首相は4月12日水曜日からラマダンが終わるまで、ユダヤ人があるアクサーモスクの敷地内にある聖地テンプルマウントを訪れることを公式に禁止しました。イムズ・オブ・イスラエルが報告したように、ネタニヤフ首相のオフィスは先週のアルアクサーモスクを警察の手入れを受けて火曜日にこの決定を発表しました。しかし、ネタニヤフ首相はまた治安当局に対し、政治テンプルマウントの近くにある嘆きの壁を守るのに十分の部隊を待機させるよう命じ、ユダヤ人が引き続き訪れることができるようにしました。この決定はハマスがパレスチナ人にアルアクサモスクを占拠し、ラマダンが終わるまで立ち去らないよう求める声明を発表した直後に下されたものです。彼らはまたイスラエル人にラマダン中にしばしば紛争を引き起こす複合施設内のユダヤ教の聖地を訪れないように警告しました。先週イスラエル警察がアルアクサモスクで祈っていたイスラム教徒の崇拝者を攻撃した後、この複合施設は再び紛争の渦になっています。世界保健機関は中国で女性が H3N8 鳥インフルエンザまたは鳥インフルエンザで死亡したことを確認しました。亡くなった女性は56歳で今年を在住です。世界保健機関によると、患者は2月22日に体調を崩し、3月3日に重度の肺炎で入院し、3月16日に死亡したということです。4月11日火曜日に AFP が報告したように、世界保健機関は公式声明で、彼らが住んでいる場所の周りに野鳥が存在していた歴史もあると説明しました。世界保健機関の確認は2002年、に H3N8 が広まり、北米で最初に水鳥に感染して以来、鳥インフルエンザ株による最初の基地の人の死亡を示しています。国連食糧援助機関 WFP は、エチオピアでの救命がする中の食糧援助の盗難について調査しています。このレポートは AP 通信社が入手した証拠案からのものです。エチオピアの世界食糧計画のディレクターであるクロード・ジビダール氏の手紙で、国連 WFP が、イクス川の市場での大規模な食糧の販売について非常に懸念しています。ジビダール氏は、この国における人道的食糧の転用を抑制するために、緊急の行動を取ることが不可欠だと語りました。彼はパートナー組織に食物乱用、転用の情報、または基地の事例を共有するよう求めました。エチオピアは干ばつと内戦に苦しみ、1億2000万人のうち2000万人が援助に頼っています。これでニュースを終わります。
Thank you.
ナーの皆さん、外国コーナーです。今日は、在アンカラのインドネシア大使館とインドネシア市民団体は、地震の犠牲者に何千もの食料品パッケージとイフタルを配布することについてお伝えします。2023年2月6日に発生したトルコの地震は犠牲者に深い傷を残しました。ハタイも例外ではなく、トルコで地震の影響を受けた11の州の一つである災害によって最も大きな被害を受けた地域の一つです。多くのインドネシア市民団体とともに、在アンカラのインドネシア大使館はトルコのハタイでインドネシアカレデスライフタリをテーマにしたラマダンフェスティバルを開催し、2003年4月7日にこの地域の地震の犠牲者に何千もの人道支援とイフタルメニューを配布しました。人道援助は食料品と子供の学校のニーズで構成されています。基本的な必需品の配布とは別に、子供たちを楽しませるためにトラウマヒリングセッションも開催されました。ラル・モハマド・イクバル大使によると、この活動はインドネシアの人々からトルコの人々への誠意の形だということです。この活動により、インドネシア政府はインドネシアのメッセージと、困難な時期にトルコのために存在し続けるというコミットメントを伝えたいと考えています。このラマダンフェスティバルは、イスラムのニュアンスのある歌、サマンダンス、コーランド聖句の朗読で難民を楽しませました。このイベントにはハタイのブルガーからダグの副州知事、ハタイのトルコ災害官邸長の職員クルサット・ビテル、それと多数の職員が出席しました。このイベントでインドネシア大使はまた、インドネシアの人道支援チームの翻訳を支援したトルコのソアガイド協会を含む、これまでインドネシアの人道支援ミッションを支援してきたハタイの多くの関係者に賞を贈りました。タクジルチキンスープ、マトンチャーハンからなる1000種類のイフタルメニューは、ナルリカの住民に配られ、喜んで迎えられました。ナルリカは地震で破壊されたハタイ州の地区の一つです。住民は現在、難民キャンプに住んでいます。この地域には約1600人の住民がいます。これで、外国なお終わります。
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地、ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで、文字の大きさが12で、700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については、当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the
world. Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1975年4月13日、レバノンで内戦が始まることから始めます。レバノンの内戦は1975年4月13日に始まりました。 この内戦は1990年まで続き、13万人から25万人が死亡しました。レバノン内戦の原因について、専門家や研究者のまで意見の一致は見られません。シリア、イスラエル、米国とパレスチナ解放機構の関与が紛争を悪化させました。アラブ連盟の調停とシリアの介入により、1976年に戦闘が一時的に終わった後、パレスチナとレバノンの紛争は、レバノン内戦は1999年に対立する当事者により、ダルフール協定の調印により終結しました。次に、2013年4月13日、国際機能性神経障害啓発デーが初めて祝われたことについてです。国際機能性神経障害啓発デーは、意識を高め、患者を支援し、この性神経疾患の予防研究と治療を支援するために祝われます。機能性神経疾患は、脳と体の間のコミュニケーションを損なう障害です。現在に至るまで原因は不明です。国際機能性神経障害啓発デーは、機能性神経疾患患者の治療法を見つけるための研究に資金を提供するイニシアチブでもあります。最後に2013年4月13日、ライオン航空 JT904 便がバルトの海に墜落したことについてです。ライオン航空が所有するボーイング737-800NG 航空機フライト番号 JT904 がバル終点パソロのニューラライ空港に着陸中にバル海に墜落しました。飛行機はニューラライ空港の滑走路に着陸する前にバル海峡に墜落しました。空港当局は約1人の乗客全員と7人の乗務員の安全を確認しましたが、一部は負傷しました。運輸安全委員会の調査の結果、雨と霧という悪天候が関係していったことが判明しました。これで今日の歴史を終わります。
Tunggu aku akan datang menjemputmu nanti di bulan kan ku lewati kegusan bintang.
Of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日は環境リングショーは2023年のフォルネット真空の運輸作業ガイドラインを準備することについてお伝えします。環境リングショーは現在、フォルネット真空2030の運輸化をサポートするために、理論的及び経験に基づいた体系的な作業手順を備えた作業ガイドラインの枠組みを準備しています。シティ・ノルバヤ環境林業大臣は4月12日水曜日ジャカルタでの声明で、これらの各作業ステップが科学的に説明できるように構成されており、実際の手順はフォルシリラウマニュアルと呼ばれていると述べました。作業マニュアルには森林部門やその他の土地利用における温室効果ガス排出量を削減するための緩和装置を書く運用計画でどのように実施するかについて方法、ステップまたは手順に関する実践的かつ体系的な指示が含まれています。この文章を通じて中央政府、地方政府、ビジネス関係者、およびより広いコミュニティなど、すべての関係者がそれを実施する責任があります。運輸作業ガイドラインの草案は、手順が明確な言葉を使用して、作成されていること、簡単に実行できること、およびこれらの段階をユーザーが適切に完了できることを確認するためのテストを使用して作成されます。シティ・ノルバヤ大臣は、運輸作業ガイドラインの基礎者が、専門家、学者、実務家から関連する情報や提案を収集できることを望んでいます。シティ・ノルバヤ大臣によると、この文書は後に一般の人々、特に実務家や学者が使用できる作業、ガイドラインが科学的参考文献の科学的資料として使用でき、将来の科学の発展のための資料としても使用できます。これでインドネシア語を終わります。
Kau jelas miliki sesuatu, namun entah hati masih meragu. Tiap tak bersamamu, tak kurasakan rindu. Mungkinkah kau benar untukku?Tak tahu apakah ku cinta Atau ku hanya senang karena kau ada Yang ku takutkan darah Ini bukan asmara Mungkinkah kau benar untukku Bilakah memang benar engkau orangnyaLalu mengapa hati masih bertanya Mungkinkah kau terbenar untukku Jujur ku masih tak menahu Apakah kau memang tercipta untukku Bila hari-hariku masih indah tanpamuMungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya. Oh, lalu mengapa hati masih bertanya, mungkinkah kau terbenar untukku? Kau tak harus menunggu, semua tanyaku berlalu. Kini ku pun meragu, mungkinkah ku terbenar untukmu? Bila kau memang benar, lalu mengapa hati masih bertanya? Bila kau memang benar, engkau orangnya. Lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau benar?
Of Indonesia.
Risa no minasan, paso na Indonesia desu. Kyou wa tetsuru shariyo de no ryorisuwa o koshoukai shimasu. マディオンは様々な種類の食べ物と伝統的な軽食の有名で、最も有名なものの一つはパッチャルマディオンとしてよく知られています。しかし、東ジャワ州に位置するマディオン市は、ダスル産業でも有名であり、その生産はここで需要を満たすだけでなく、様々な国に輸出されています。2種類のアイコンの一つにまとめると、マディオン市に電車の上で食事をしているような感覚のによりエリアが出来上がります。しかし販売ブースは車両の外にあり別の場所にあるため、電車の車両は訪問者が食べるだけです。この電車で食事をする感覚はボグワント料理エリアまたはボグワント通りにあるボグワント料理センターで見つけることができます。この場所は長さ約200メートルで、かつてこの場所はマリュン市からモノロクまでの鉄道でした。提供される電車はエグゼクティブクラスの列車のように設計されています。その中にはソファンやその他の附帯設備があり、訪問者は快適さを保証します。ボグワント料理エリアの多くの種類の食品は、レイサイ昼食後、関係者であり、商人によって提供されています。ここでは、マディオン市の代表的なナシパチャ、ロントンパチャ、ロントンシャヨル、ソトなど、伝統的なものから現代的なスナックまで販売されています。一方、セブラック、さまざまなステーキ、バーベキュー、カバブなど、現代的な料理もご用意しています。ラマダの月の間、このボグワントの夜スワはますます人でにぎわいます。彼らは電車の中で食事を楽しむ感覚に興味を持ってます。訪問者は鉄路のニュアンスのある興味深いスポットでセルフィーを撮ることもできます。魅力的な場所であり、言葉別としてマディオン市のアイコンはマディオン市の新しい目的地です。このボグワント料理観光エリアは2022年12月26日にマディオンのマイディ市長によって開設されたばかりです。マイディ市長によると、マディオン市でのよりツアー中の人々のニーズは一箇所で満たすことができるということです。また料理をするシェフも熟練者です。マイディ市長はマディオン市への訪問者がエキサイティングで美味しくモダンな料理ソアの感覚を感じられるようにして、訪問者、特に 町はずや海外からの観光客がまた戻ってきたいと思っていることを望んでいます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Kau buat sirna, sudahlah harapanku hidup bersamamu. Ada satu hal yang tak bisa dihindarkan, walau hati tak rela untuk menangis semua. Takkan ada yang kekal. Kau buat sirna, sudahlah harap.
Indonesia.
リスナーの皆さん、ワルナワニです。今日はロンボク島は世界で最高の自然の目的地のトップ5ランキングに含まれたことについてお伝えします。旅行サイトのトリップアドバイザーは、西ヌサタングラ州のロンボク島を2023年度世界で最高の自然の目的地のトップ5ランキングに含まれました。今月トリップアドバイザーはトラベラーズチョイスアワードを通じて世界で最高の目的地と宿泊施設のリストを発表しました。トラベラーズチョイスアワードリストに登録するための審査プロセスは12ヶ月続きます。この賞の評価指標は観光客のレビューと評価の質と量に基づいています。さらにトリップアドバイザーチームは追加の編集プロセスも実施しています。 世界最古の自然の目的地、部門の第1位くらいはアフリカの森者数が占めています。トリップアドバイザーによると、ロンボク島には美しいビーチがあります。この島の自然の魅力は、ビーチから山まで充実しています。ロンボクには緑、豊かな木々に囲まれた美しい滝もあります。韓国客はロンボク島のバンプサックで野生の猿を見ることもできます。また、ロンボク島の他の自然の観光地として隠れた秘境もあります。ロンボク島には訪れることができる義理もいくつかあります。そのうちの一つは、青神や大前の親父として知られている義理もれです。魅力的な神社に山もロンボク島にあり、観光客は素晴らしい自然の景色を見ながら、ユニークなピンク色のビーチでリラックスすることもできます。住所リストに掲載されるには、観光地が要件を満たしている必要があります。つまり宿泊施設、ビジネス、目的地、またはその他の興味深い場所が少なくとも12か月間、トリップアドバイザーに掲載されている必要があります。さらに施設、ビジネス、目的地、または場所はアワード評価期間内に一定数のレビューを受け取り、トリップアドバイザーの最低評価を維持、または上回る必要があります。リスナーの皆さん、これで終わらないワニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Pikir kau tak sempurna Buat ku tinggalkanmu Karena ku tak putus sempurna Yang ku butuh kamu Takkan ku lelah Yakinkan hatimu
of Indonesia.
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを FOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the world。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はグレン・フレディが歌うチュクプスダという曲を紹介します。グレン・フレディはインドネシアのシンガー、ソングライター、プロデューサー、俳優として知られています。彼はグループファウンセッションのボーカリストとしてキャリアをスタートさせました。しかし、1998年、グレンはソロ歌手になることを決意です。グレンというタイトルのソロ歌手としての彼の最初のアルバムです。アルバムには、チョコプスラをメインヒットシングルとして8曲が収録されています。チョコプスラという曲は、男性と女性の関係について語っています。男は女の恋人になりたいです。しかし、女性は彼をただの友達だという思ってます。それでは、グレン・フレディが歌うチョコプスラです。どうぞお楽しみください。
Of Indonesia. Miliki sesuatu, namun entah hati masih meragu. Tiap tak bersamamu tak ku rasakan rindu. Mungkinkah kau benar untukku? Tak tahu apakah ku cinta atau ku hanya senang karena kau ada. Yang ku takutkan darah ini bukan asmara. Mungkinkah kau benar untukku? Bilakah memang benar engkau orangnya? Lalu mengapa hati masih bertanya? Mungkinkah kau terbenar untukku? Jujur ku masih tak menang.